ね、ささやきの力ということで、そのシリーズの続きをしていきたいと思っております。今日の御言葉は詩編の46編の10節の御言葉です。短いですから声を合わせて読んでいきましょうか。 1-3 静まって私こそ神であることを知れ。アメン。今日は至る所にある証拠ということで、共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。神様は何らかの目的を持って私たちに対して語っておられます。何の目的もない、何の意味もない、ただ神様が一方的に語っているだけというようなことはないということです。必ず神様にはですね、意味があって目的があるということです。今日はですね、神様が語られた実例、クリスチャン的に言うならば証をですね、多くご紹介しながらメッセージをしていきたいと思っております。ですから今日はですね、聖書の言葉というよりも証が多くなることです。少しお許しいただきたいなと思っておりますけれど、先ほどもお語りしましたように、神様ははっきりとした目的を持って私たちに語っておられます。第一に、神様は確信を与えるために語られます。一番分かりやすいこと、私たちが恐れとか不安とか心配とかに支配されているとき、もうどうしようもなく不安でたまらないとき、神様は語られますよね。強くありなさい、惜しくありなさい、私が共にいるんじゃないですか、いるんじゃないですかとは語られないんですけどね、いるではないかとね、語られますよね。単にそれが聖書の御言葉を思い出した、強くまた大きくありなさいというのも神の御言葉ですよね。世の終わりまで妻あなた方と共にいると語られたその言葉も聖書の御言葉であります。でも単にそれは聖書の御言葉を思い出したということではなくて、たとえそれがはっきりとした肉声でなかったとしても、その御言葉が与えられることによって私たちの恐れが去るということがあります。私たちの不安が取り去られるということがあります。心配で心配でたまらなかったその思いがどこに行ってしまったんだろう。いや、環境が変わったわけではない、状況が変わったわけではない、変わったのは私たちの心です。何によって？神の言葉によって。それは確かに耳で聞こえたものではないかもしれないけれど、神が私たちに確信を与えるために語られた言葉です。アーメンでしょうか。ひょっとしたら耳で聞こえるまでは神のささやきとは言わないと思っておられる方もいらっしゃるかもしれないですけれど、今日はいろいろな証を聞きながら、その考え思いをですね、少し変えていただくのもいいかなと思います。ある人はですね、会社が倒産してしまって、借金どうしたらいいんだろうか、家族はどうしていったらいいんだろうか、これからのことを考えると夜も眠れないほど心配でたまらないという人がいました。そんな時に神様は語られました。心配するなって。その短い、あまりにも単純で分かりきった言葉だけれど、男性は心配するなという言葉を聞いて一変しました。今までは夜も眠れなかった状態だったけれど、彼は確信を持って生きることができるようになりました。大丈夫って。神様が心配をするなということは、心配をしてはいけないよというだけのことではないということですよ。神様がもし心配するなと言われているだけだったら、私たちでもいくらでもそんなことは言うことできますよ。心配していると、心配してはいけないよって、はあ心配で私はもう夜も眠れないんです、ああそう、でも心配してはいけないよ。でも本当に心配している人から見れば、心配してはいけないよと言われたら腹が立つんですよね。腹立たないですか？私だけですかね。でも神様が心配するなと言われたら、私たちは安心するんです。なぜですか？ 神様が心配しなくてもいいように私たちの道を備えることのできる力を持っておられるからですよ。人間は心配するなとか大丈夫とか問題ないとか言いますけれど、人間の言葉には何の信憑性もない。でも神様は心配するなと言われるならば、心配しなくても大丈夫なような道を備えてくださるんです。恐れることはないと言われるならば、恐れなくても大丈夫な道を準備してくださるお方であるということを心から感謝します。神様はそのことを思い出させるために、大丈夫、心配するなって語ってくださるお方であるということを心から感謝します。私の母もですね、以前に神の声を聞いたことのある人です。それが肉声だったのか母の思いの中でなのかわからないけれど、祈り部屋で一生懸命問題があったんでしょう。祈っていた時にですね、その祈り聞いたっていうね声を聞きましたね。母さんね、その祈り聞いたっていうね神の声を聞いたそうですよ。その時に急にお母さんは安心して、実際にその祈りは叶えられたんでしょうか。そういうこともありますよね。これはみんな私たちに確信を与えるために語られる神のささやきであります。2番目に、神様は忠告を与えるために語られるということがあります。私たちは今までに経験したことがあると思いますよ。神様が私たちに何かをやめなさいとか、それやめなさいとか、もしくは何かを始めなさいと言われる、その言葉は忠告の言葉ですよね。神様からの忠告の言葉を最も敏感に感じるところがあります。それは耳ではない、私たちの良心です。神様は私たちの良心を、神様の言葉を敏感に感じることのできるサーモスタットのような、そういうものとして作っておられるんです。神様が語られた時に、これはしてはいけない、これはしなくてはいけない、し続けなくてはいけないということを感じることがあります。どこに？私たちの良心に。でも多くの場合、きっとこれは神様からのものじゃなくて自分の勝手な思いだと考えてしまう。またある人は、これは単に自分の良心が傷んでるんだとか、自分の良心がそれをしないといけないんじゃないかなと思っているんじゃないかなとか、そういうふうにしてその感じる思いをなおざりにしてしまっているんです。そうこうしているうちに、サーモが光っていても、何かを感知していても、そのまましてしまう。感じているのに、いつまでもしない。という状態が続いていると、サーモはいつか壊れてしまいます。すなわち、サーモスタットの機能が鈍って、私たちの良心が鈍くなって、神様の忠告を聞くことができなくなってしまうということです。私たちの良心に従う従わないということは非常に皆さんにとって大事なことです。私にとっても大事なことです。それは自分の思いじゃないんですか、自分の考えじゃないんですか。でもそのことがはっきり分かる時が来るでしょう。両親に咎めがあるのにし続けてしまった結果、いつか、あん時言うこと聞いてればよかったのにな、それは神の忠告です。ああこの時神様の促しに従ってしておけばよかったのにな、それは神様からの忠告です。後になってから気づいても遅いということがあります。だから私たちは常に神のささやきに対して関心を持っておかなければならない、アンテナを張っておかなければならないと思います。 それは私たちの思いじゃないんですか、私たちの考えじゃないんですか。でも神は確かに私たちの良心に語られるということがあります。来週じゃあそれをどうやって見分けたらいいんですかっていう話をしたいと思いますけれど、今日は神様が語られる可能性のあるものに対してメッセージをしていきたいと思いますけれど、それだったら皆さん経験があるんじゃないんですか。両親が痛い時、両親が押されているようなそんな風に感じること、それだったら神のささやきを聞いたことがあるという人がいるんじゃないかなと思いますよ。晩年のソロモンはですね、多くの妻また多くのそばめを受け入れましたね。それはイスラエルの民ではない異邦人の女性たちを多くめとりました。そしてソロモンがしたことは、彼女たちが持っていた偶像も一緒にイスラエルの国に受け入れてしまったんです。神様はそのことに対してソロモンにダメだと言いました。何を通して？夢を通して。神様は三度夢を通してソロモンに偶像から離れなければならない、その偶像を捨てなければならない、その偶像を追い出しなさい、三度夢に現れました。でもソロモンはその夢に従うということをしなかった、神に従うということをしなかった。その結果イスラエルの民に恐ろしい災いが望むことになりました。やる人は思うかもしれない、これは夢の話じゃないんですか。神は夢を通してでも語られます。でもソロモンは神様が三度偶像を離れなさいと言われたのにもかかわらず、彼はその夢に従うことができませんでした。それは神様からのものであったのにもかかわらずです。イスラエルは大きな裁きを招くことになりました。私が非常に尊敬している人がおります。大きな政界をたくさんの場所でしておられるような方でありました。集会に入りきれない人たちが先生が変えられるのを待って、まるでイエス様のように衣の裾にでも触れたら癒されるんじゃないか、癒しの賜物を持っておられる先生でしたから、癒されるんじゃないかと言って多くの人たちが待っているような状態でした。ある時にはもみくしゃにされて歩くこともできないような状態だったそうですよ。ですからある政界ではあまりにも多くの人たちがいたために、食堂の裏道を通って出てくださいという指示が出たそうです。先生は案内されるがままにホテルの裏道を通って歩いて行かれたそうですね。そしたら両サイドで調理をしている人、茶碗洗っている人、いろんな食堂の準備をしている人たちがいましたけれど、先生がその真ん中の道を歩いて行かれた、その時にバタバタバタバタとみんな倒れてしまって、急に異言を語り出して救われたというような証がある先生です。ものすごい神の臨在を運んでこられる先生ですよね。それぐらい聖霊の臨在が豊かな先生だったけれど、生涯の中で忘れられない正解があるそうです。それは神の臨在を全く感じられない正解。そして彼女は本当に恥ずかしい、穴にも入りたいようなそんな気持ちでホテルの自分の部屋に帰ってきました。そして神様祈りました。神様、どうして今晩の集会、この正解には神の臨在がなかったんですか。どうして誰一人癒されず、どうして神の臨在も感じられず、どうしてですかと聞いていた時に、神様からの御声があったそうですね。その日の朝から彼女はその地域にいる昔からの友達に久しぶりに会いに行っていたそうです。彼女が久しぶりに会ったものですから、楽しく時間を過ごして食事をしてバーベキューをしてですね、でも先生の中でもうそろそろホテルに帰って祈って夜の聖会の準備をしなくてはいけないという思いが来たそうです。そしてそのことを伝えて、もうそろそろ帰れなくてはなりませんと言ったら、友達がですね、まだいいんじゃないんですか、あともうちょっといいんじゃないんですか、じゃああと1時間だけで、1時間経って、じゃあもうそろそろまた行かなくてはなりません、もう久しぶりなんですから、あともうちょっといいんじゃないですかと言って、結局夕方までいてホテルに帰って正解を導いて臨在がなかったという話ですよ。
聖会が終わって部屋で祈っている時にですね、神様がその時の光景を思い浮かばせてくださってはっきりと語られたそうです。そろそろホテルに帰って祈って準備をしなくてはならないんじゃないんですかと言ったのは私ですよって。そしてその言葉に従わなかったのはあなたです。いやいや、そんなことだったらみんなあるんじゃないんですか、祈らなあかんとか、今誰かのために祈らなあかんような気がするわとか、座って聖書を読まんなあかんような気がするとか、全部が全部そうなのかということはわからないけれど、でも神様がそのように導かれる時があるということです。そんなことだったらみんな経験してるんじゃないですか、みんなそういう経験あるんじゃないですか。神はみんなに語っておられるお方であるということを心から感謝します。神様のささやきというものは特別なものだけではありません。日常の中でいつも私たちに語りかけてくださっているんです。大事なのは私たちに聞く心があるかどうかということですよ。ある女性はですね、義理の妹の新築祝いに行きました。そして新築祝いから出てきた時に彼女は車の中で泣き崩れてしまいました。なぜでしょう。義理の妹の家族を見て、新築素晴らしいね、ご主人素晴らしいね、彼女の中には嫉妬と自己憐憫がもう渦巻いて、それがあまりにも苦しくて彼女は車の中で泣き崩れてしまいました。そんな時に神様は語られました。私をあなたの宝物にしなさい、私はあなたが必要としている全てなんですよって。彼女はその言葉を聞いた瞬間に嫉妬と自己憐憫から解放されて、イエス様を自らの宝として生きる人に変えられたことを心から感謝します。ある人はアルコール依存症でした。その生活から脱出したいとも思っていなかった、やめられるとも思っていなかった。でもある時始まったテレビ番組の特集が禁酒についてのものでした。どうやったらアルコール中毒から解放されるのかという特集でしたよね。彼は嫌だなこんな番組と思いながらチャンネルを変えたそうです。そしたら CM はあなたもお酒がやめられるとか、そういう CM が何個かあって、何や今日はこんなばっかりやなと思って、またチャンネル回したらアルコール依存症の人が解放された証が話されているとか、そういうことが重なって、彼は神様が今自分にお酒をやめるように語っておられるんだと気づきました。何を通して？テレビを通して。そんなことありえないと思いますか？あるんですよ。私もテレビを通してどれだけのことを教えられたかわからない。ありますよ。彼はお酒をやめる決心をして教会に行って、12段階のプログラムというのがありますよね、アメリカには。そのプログラムに参加して、半年後にイエス様を信じて洗礼を受けました。彼は救われました。何を通して？テレビを通して。テレビを通して神様が語られました。ある男性は長い間形式的な信仰生活を続けてきました。賛美して祈って教会にも行ってきました。でも別に心に喜びがあるわけでもなく、感謝があるわけでもなく、イエス様を愛しているわけでもなく、ただ習慣で日曜日は教会へ、なんかキャッチフレーズみたいですね、日曜日は教会へ。そんな時、彼は礼拝の途中で神の声を聞きました。もう十分だ。彼は信仰の深みへと入っていきました。もう十分だって、そのような状態はもう十分だって、生ぬるい信仰はもう十分だって。彼はその言葉を聞いて神に従う決心をしました。またある人も同じように生ぬるい信仰生活をしていました。でも生ぬるいということを気づかれたくないので、 手を挙げて声を出してアーメンと言いながら礼拝をしている、この瞬間に神様は語られました。全身全霊で私を礼拝しないならば礼拝なんてやめてしまいなさいって。私は中途半端な心を望んでいない。彼もまたこの日を境に大きく変わりましたね。神様はその日その時その瞬間その人に語られます。そんな中途半端な礼拝やめてしまいなさいと言われたら心がポキッと折れてしまう人にはそのようには語られません。そんなことを私に言われたら形式的な礼拝は十分だってやめてしまいなさい、そんな中途半端な礼拝に望めないって言われたら、神様にそんなこと言われたら二度と教会になんて行けませんというような人がいたら、神様はその人には優しくささやかれると思います。どのように語られてもその人が奮起できるように、神に向かっていけるように、神に立ち返ることができるように、神は最善で最も良い時を選んでその人に語られるということを心から感謝します。ある人はもう十分だと言われた、ある人はやめなさいと言われた、そういうなんか言葉は違うし、どっちが違うんと違うというようなことではないということですよ。神様はいろいろな方法で語られますね。3番目に行動へのささやきというものがあります。ある時には手紙を書きなさいよって、皆さんそんな思いになったことないですか。あの人に手紙書かないといけないなと思った時、そうするべきです。ある時にはあの人に電話しないといけないな、そうするべきです。ある時には不愛想な隣人に挨拶をしなさいと促されることもあるでしょう。あるいは行きなさい、あるいは泊まりなさいと言われることもあるでしょう。私の話になりますけれど、私が今持っている傘はですね、車にいつも1本傘を乗せています。私の今持っている傘は多分6本目7本目ぐらいの傘ですね。傘をなくすとかということではないんです。車で走っている時に雨が降っている時にですね、あの人に傘をあげなさいという思いがきます。ああ高かったのになこの傘と思う時もあります。でもあげなさいと言われるので車を降りて雨の中行って、傘どうぞ使ってくださいと言ってあげたらですね、向こうの人の方が軽減な顔して、何ですか勧誘ですかみたいな不安してですね言われることもありますけど、いやそれ使ってくださいと、 ありがとうございますと言って使って行かれました。またある時はあの人に傘をあげなさいと言われたことがあって、その人にあげたら中国の方でしたね。なんでこんなに親切にするですかみたいな感じでしたね。なんでこんな親切ですか、傘をねあなたにあげないといけないという思いになったんですよ。 あなたクリスチャンですかって言われました。そうですけどなんでそう思いましたかって、クリスチャンはいつも親切です。そう思われていることを心から感謝しました。そしてその方言いましたね、教会を探しているんですよって、クリスチャン親切です、日本で教会ありませんか、そしてその人にとって一番良い環境である教会を紹介させていただいたということもあります。全ては神様ですよね。そういうことがあって今私は高い傘は買いません。いつも車の中にビニール傘じゃない程度の傘を車に乗せていつでもあげられるようにしております。ある時に信号待ちをしていました。急に思いが来て車線を変えないといけないなと思いました。声が聞こえたわけでもない、強く思ったわけでもない、なんとなく車線を変えなくてはいけないな。運転される方だったら分かりますけれど、赤で止まる時にはそんなに前開けないですよね。そこから車線を変えるって言ったら大変なことじゃないですか、バックしてまたこうして。でもその時たまたま前が開いてたんです、止まったのがね。車線を変えなさい、なんとなくそんな感じになって、何やろうなと思って車線を変えた途端にこっちの車線で車がバーンってぶつかって、死ぬかと思ったっていう体験をしました。強くささやかれたわけでもない、 心の中から車線を変えなさいと言われたわけでもない。なんとなく、なんとなく車線を変えないといけないなと思ったら、車が追突してきた。神様の語りかけの基準がわからない。ある女性はですね、その日は就職の面接の日でした。その日の朝にお母さんが急に電話をかけてきて、今日ランチしないですかと言ってきました。彼女はもちろん、今日は就職の面接があるので、大事な日なのでランチをしている日もありませんと言おうとしたんだけれど、なんとなくそう言い切れなくて、分かりました、じゃあお母さん一緒にランチしましょうかと言いました。そして面接先に電話でお断りをして、お母さんとランチをしました。次の日の朝、お母さんは脳梗塞で亡くなられました。彼女の最後のランチは本当に素晴らしく楽しいものだったそうです。普通で考えるならば、どうして就職の面接の日にお母さんとランチするんですか。ありえないじゃないですか。どっちが大事ですか。でもその時の彼女はお母さんと一緒にランチをすることを促されました。それが最後のランチでしたよね。4番目に、霊的な行動へのささやきというものがあります。どれくらい虚しい信仰生活をしておられる方が多いのか分かりませんけれど、その男性も虚しい信仰生活をしておられました。形式的な信仰生活をしておられました。神様は礼拝の中で優しい父親のように語られました。もうそろそろ潮時だねって。その男性はすぐに答えました。分かっています。その時から霊的回復が始まりました。大嫌いな上司に福音を語るように言われた人もいます。いやいや、あの人絶対無理でしょう。福音を受け入れるなんて絶対無理でしょう。それでも神様が強く促されるので、分かりました、私は言うだけ言います、でも後のことはあなたにお任せしますのでよろしくお願いしますと言って福音を語りました。教会に来ませんか、イエス様信じたら救われますよ。6ヶ月後、その上司は洗礼を受けて献身をしました。人の考えと神の考えは全く違います。ある人は自分のプライベートが大変で忙しくて、いろんなことが起こって、もうスモールグループのリーダーをすることできません。牧師に言いました。牧師は辞める時ではありません、今は続けなくてはいけませんと言いましたけれど、彼女は思いました。この牧師、私のこと何にも分かってへんわ。私の環境がどんなんで、私の状況がどんなんで、この牧師は何にも分かってへんと思った。その時に神様は語られました。リーダーを辞めてはいけない。あなたはスモールグループのリーダーだった時に最も霊的に成長して燃え上がったということを忘れてしまったんですかって。今の状況から逃げてはいけない。彼女の霊的成長はこの時からまた再び始まりました。最後の証になりますけれど、ある人は息子のバイクになぜだかわからないけれど手を置いて祈らなくてはいけないと思ったそうですよ。そしてご主人を呼んで一緒に息子のバイクに手を置いて祈ったそうですね。その夜、息子さんはバイクで出て行きました。夜中になって騒がしくなって、お父さんとお母さんが起き出してみると、そこには息子とたくさんの友達がリビングに集まっていました。お母さんが降りてくると友達が言いました。おばさん、おばさん、僕ね、今日ね、信じられないもの見たよ。神様今までおるって信じてへんかったけど、すごいもの見たよって。どうしたん？誰々君が、息子さんですよね、トラックとぶつかると思ったその瞬間に、人間の技とは思えないようなバイクの操縦を瞬間的にしてトラックから免れたんだよって。あれは神業だよって。それはまさに神様だよって。僕たちみんなそれ見たんだよ。イエス様を信じますと告白を しました。もちろん息子も救われました。閉じられた霊的な目は神様を見ることはできないけれど、開かれた霊の目は神を見ることができます。塞がっている霊的な耳は神の声を聞くことができないけれど、開かれた耳は神のささやきを聞くことができます。声なき声を聞くことができます。神の思いを知ることができます。神の導きを知ることができるんですよね。もう一箇所聖書を開けたいと思いますけれど、第一ヨハネの3章の18節から20節の御言葉ですけれど、子たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛するのではなく、行いと真実とをもって愛し合おうではないか。それによって私たちが真理から出たものであることがわかる。そして神の御前に心を休んじていよう。なぜならたとえ私たちの心に責められるようなことがあっても、神は私たちの心よりも大いなる方であって、すべてをご存知だからである。神様はなぜ私たちに語りかけてくださるんでしょうか。神様はなぜ私たちを導こうとされるんでしょうか。それは私たちの人生に対して責任を持っておられるということもあります。一人一人の人生に対して責任を持っておられるということも言えるでしょう。でもそれと同じぐらい大事なこと、それは私たちは神によって救われた神の子だということですよ。私たちは神様の子供ですから、神様が歩まれたように歩むこと、神様がされたようにすること、神様が愛されたように愛すること、それが私たちに与えられている使命です。自分の感情のまま、自分の思いのまま、あの人好きになれないな、嫌いなんですよ、あの人と合わないな、ダメなんです、そんなこと平気で言えるようなクリスチャンになってはいけない。それは恥ずかしいことです。クリスチャンは自分と合わなくても神がその人を愛しておられるから愛するんです。でも神様が憎んでおられるものは自分がどんなに愛していても憎まなくてはいけないんですよ。神が愛するものを愛し、神が憎んでおられるものを憎まなくてはいけない。なぜ私たちは神の子だから、光の子だから、神が与えられたように与えるんです。神はどのように私たちを愛してくださいましたか。命を捨てるまで私たちを愛してくださったんです。私たちの愛はどこにありますか。私たちの愛はどこにありますか。教会に行って、おはよう、ハレルヤ、どうした、今日ちょっと顔色悪いな、祈ろっか、イエス様感謝します、じゃあね、バイバイ、今日すごい愛の人やったわ私。イエス様の愛は命を捨てるまでの愛です。私たちに愛がないからイエス様語られます、このように死なさいって。イエス様が与えるように与えなくてはならない。イエス様は命までも与えてくださいました。でも私たちが与えるのはポケットに手を入れて、チャラチャラチャラチャラチャラチャラ、ああいいことしたな、今日はいいことした。クリスチャンがそんなことで満足しているから神は語られるんです。いやそんなことできません、何言ってるんですか。神は従う者に対して語られるお方であるということを心から感謝します。そしてその言葉に従った者に対して全責任を持って導いてくださるということを皆さんどうぞ信じていただきたいと思います。神様が思いやりを示されたように私たちも示していく必要があるんじゃないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちはイエス様の使者です。人々が私たちを見るときに神を見るんです、イエス様を見るんです。 この人の姿を見ているときに、この熱心が、この愛が、この行いが、この優しさが、この思いやりが、イエス様みたいやねって、そんな人になりたいなと思います。そんな人になるために神は語られます。そしてその言葉に一つ一つ従っていくときに、私たちはキリストの似姿に変えられていくんですよ。肉で凝り固まった人間がだんだんだんだんその肉を一つ二つ三つ四つ捨てながら、神の御心を行うにふさわしいものに変えられていくんです。それが神の御声の目的です。私、神の声聞いてええやろ、昨日イエス様こんなん語られてすっごいやろ、あなた大伝道者になるよって言われてもうすごいやろ、え、あなた使えるものになりなさいって言われたん、私大伝道者。私たちはイエス様のように歩むために召されています。自分の満足、自分の心を満たすために選ばれたのではありません。神様はいつも私たちに対して語りかけてくださっているお方であるということをもう一度知っていただきたい。いや、私は神様の声なんて聞いたことがない、神様のささやきなんて聞いたことがないというような人は一人もいないということを知っていただきたい。神様の御言葉に従っていかれる皆さんであるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。今日このようにしてあなたの御言葉を分かち合い、また主の証を数多く聞くことができたことをありがとうございます。あなたは至るところで語っておられるお方であるということを心から感謝します。どうぞ私たちがいつもあなたの御声に耳を傾けながら歩んでいくことができるように、主をどうぞ導いてください。この時を感謝して愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。